今日はコリント人への手紙第一の15章12節から28節です。このところでは復活の信仰について語られています。12節を見ると終わりのところに死者の復活はないという人たちがいるとパウロは言いました。コリントの教会の最大の問題は分裂ということであったわけですけれども、その分裂に関してさまざまなことがこの第一の手紙の中に記されてあるわけです。そしてその一つの中にはこの復活を否定する人たちがいたということです。まあ復活はなかなか私たちが信じるっていうのも難しいところがあるのかもしれません。私も最初は死んだ者が生き返る、到底信じることはできなかったわけです。イエス様の弟子たちの中にもこの復活を信じることができなかった。トマスも見ないと信じられない。ところが彼はこの2度目にイエス様が弟子たちの中に現れた時に彼も復活の主にお会いして、我が主よ我が神よと彼は信じることができたわけです。その時にイエス様は見たので信じたのか、見ないで信じる者は幸いである、そう言われたわけです。だから到底私たちは復活っていうことを自分の頭では多分理解はできないと思います。でもそういう私たちがなすべきことは何かっていうと、実は信じるということであるわけです。そしてなぜ信じることができるんだろうか、本当に不思議なことです。でもそれは助け主ご聖霊が私たちのうちに働いてくださって、信じないものになるのではなくて信じるものに実は導いてくださる。私もかつては復活が理解できない、信じられない、でも今は信じることができる。いやむしろこの復活がなければ、まさに14節に出てくるこの虚しさ、宣教は虚しくなり、あなた方の信仰も虚しいものとなる。ですから私たちの信仰は言うなれば、このキリストの復活にかかっている。そしてまさにキリストは死の中から蘇られて、私たちはイースターをお祝いするわけです。キリストの降誕、クリスマスも大事ですけれども、いや、それよりも、むしろ私たちにとっては、主が蘇られた、イースターをお祝いするっていうことは非常に重要なことではないだろうかと思います。蘇られなかったら宣教は虚しい。ところが15節に、神についての偽証人ということにさえなります。そして終わりには、神に逆らう証言をしたことになる。パウロは非常に厳しい言葉で言っています。ですからこの復活信仰っていうのは私たちにとっては非常に重要なものになるわけです。17節にはもうただ虚しいっていうだけではなくて、17節の割にあなた方は今もなお自分の罪の中にいますとパウロははっきり言ってます。だからこの復活の信仰が信じられなかったら、なお罪の中にいる。罪が許されない。それほどにこの復活ということは非常に重要なことであるわけです。だから私たちは果たして毎日の生活の中にキリストが蘇られたというその信仰を心の中に反芻しているかどうか。キリストは今も生きておられる。そういうことを信じて仲違いするクリスチャンが果たしているんだろうかということを思います。ですから私たちはこの復活信仰によって実は自分が強められる。自分の信仰が引き上げられる。主は今も生きておられるということを信じることによって私たちは罪の許しの確信、そしてまた希望を持つことができるわけです。19節に、 このキリストの、キリストに望みを抱いているなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものですという言葉が出てきているわけですけれども、蘇らなかったらもうそれは一番哀れだということになるわけです。ですからなぜ今私たちは信じ、そしてまた信仰の苦闘を続ける意味があるのか。それは復活があるからこそ、実は私たちに大きな希望があるということです。そして20節に、キリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られた。で、これは実は23節の順序があるという言葉に関連しているわけです。キリストは発音である。なぜならば一番最初にキリストが復活し、そして、それに、実は属している者たちが次々に復活していく。まあ今実りの秋を迎えているわけですけれども、もう一つの束に穂がつくと、もう他のもう、まあ、ここでは麦になるわけですけれども、穂が次々とついていく。そして実りを迎えていく。その通りにこのキリストの復活から次々と実はキリストに属している人たちはよみがえっていくと、そのことが約束されているわけです。そして24節に、それから終わりが来ますとあるわけです。だから人が死ぬというこの事実があるんですけれども、それは決して終わりではない。18節にはこのキリストにあって眠った者たちという言葉が出てくるわけです。ですからこの地上で確かに、もうクリスチャンは死んでいくんですけれども、それは実は終わりではない、滅びではないということです。この眠るということと同じだ。私たちも毎日寝るわけです。おそらく熟睡しているときは意識はないと思います。でも朝になって目がパッチリと開く、また新しい日が始まる。ですから私たちはこの死は何かというと、もう眠ってるのと同じようなことであって、眠る時には目を閉じて意識は全くない。ところが目が覚める時、自分の目は開いてまたこの外の景色を見ることができるわけです。まあ、それと同じように私たちはこの地上をもう生涯を終えるときに目を閉じますけれども、でも復活して目が開いたら実はそこは天国だ。私たちは死を見ない永遠の命を神様は約束してくださっておられるわけです。しかしこのキリストは23節見ると、この復活し今は天におられるんですけれども、23節のところには来臨という言葉が出てくるわけです。もう一度再びキリストは来られる。そして復活する人たちはテサロニケの手紙を見ると空中で主に会う。そしてもう、この、まあ、もし私たちが先に死んでいたら復活のキリストに会い天に引き上げられるわけですけれども、しかし実はイエス・キリストは地上再臨、地上にまで降りてこられて、その時に王国を地上で築いていかれる。24節にその王国のことが出てくるわけですけれども、千年間地上で王国が続いていくわけです。しかしじゃあこの地上はその後もずっと続くのかっていうと、実はそうではないわけです。24節に父である神に渡されますと出てくるわけです。そして26節に最後の敵として滅ぼされるのは死ですという言葉が出てくるわけです。実はこの世は永遠に続くことはできない。世と世に属する者は全て滅ぼされてしまう。そして新しい天、 新しい地の出現ということがあるわけです。ですから、まあ、クリスチャンがこの地上でキリストと共に王国で生きていたとしても、やがてはその人たちも実はこの天に引き上げられるということになっていくわけです。そしてこの御子は実はこの父なる神様に従っていかれる。それは28節のところに、万物が御子に従うとき、御子自身も万物をご自分に従わせてくださった方に従われますという言葉が出てくるわけです。ですから御子は自分勝手にことを行っているのではない。すべては父なる神様が命ぜられる通りに御子も従われたということであるわけです。それはなぜ地上にまで来られたのか、それは父なる神様の御心であり、そしてその御心に従ってこの地上に来られ、十字架の死までに至るまで従順に従い、そして天に昇られたわけですけれども、まあ、今は神の右の座におられるわけですが、やがては地上に再臨される。空中で死んだ者たちがまずよみがえる。まあ、私たちも果たしてどのようになるのか、死んでからイエス・キリストにお出会いするのか、それともこの地上にあってキリストに会うのか、それは全然分かりませんけれども、いずれにしてもこの世は滅んでいくわけです。そして全てを御子イエス・キリストは父に委ねられます。なぜそうするのか、28節の最後には、これは神が全てにおいて全てとなられるためですという目的があるということです。もう父なる神様が褒めたたえられる、その栄光を万物を創造された父なる神様、もちろん御子も万物をご一緒に創造されたわけですけれども、しかし全ての栄光を父なる神様に帰するという目的があるということです。イエス様でさえも従われた、なおさら作られた私たちも従うものであるということです。この復活ということも、ただ私たちが信じるというだけではなくて、全ては神様が私たちのために計画され与えられた、もう本当に私たちの理解をはるかに超えています。ですから私たちは、まあ、小さいものであり、もう死んだものがよみがえるって本当にそんなことがあるのか、信じられないようなものではありますけれども、しかしやがての時にはこのことを私たちは見ることができる。ですから信じないものにならないで信じるものになりなさい、イエス様はトマスに言われましたけれども、彼も信じて、そして伝説によるならば、彼は東に向かって伝道し、インドまで行ったと言われているわけですけれども、私たちもキリストがよみがえった、このことを本当に伝えていく、本当に宣教が虚しくならないように、いや、自分の信仰が虚しいものにならないように、本当に不信仰に陥って、自分の罪の中にとどまる、こういうことがないように、私たちは復活のキリストを信じ、そしてキリストは私の心の中に生きておられる、この復活の力を私たちは与えていただき、信仰を全うするものとさせていただきたいと思います。それでは続いて祈りの課題を覚えて祈っていただきたいと思います。今日は10月9日木曜日です。花光文雄姉妹、さらに信仰が強められ、そしてまた良き